今年の漢字は金になりましたね。はい。12月12日、漢字の日ということで、京都の清水寺で、毎年ね、一字、この一年を一字、漢字一字で表すと、なんてなるかっていう風になって、毎年ね、でっかい筆で、ファって書いてるやつだったと思うんですけど、今年は金ということで。金メダルが多かったとか、あと、ピコ太郎の衣装が金色だったとか、そういう感じなんでしょうかね。はい。で、まあ全然話は変わるんですけど、成宮博樹さんの芸能界引退ね。あれ、どうなんすかね。なんか、ちょっと、本当に真実なのどうかのなのかちょっとわかんないから、事件性の話はちょっとよくわかんないですけど、まあ、結構割と好きな俳優さんだったんでちょっとショックではあるんですけど、まあ、古くはもうほんと古いけどオレンジデイズとかね、妻夫木さんとか、あと柴崎コウさんとか、あとなんだっけ、最近V6 の長野くんと結婚した白石美穂さんとかね、あとエータとかも出てましたね。はい、あれ結構見てましたね。はい、あと成宮が出てたのって何があるかな、あれも出てましたね、高校教師ね、真田広之とかのやつじゃなくて藤木直人と上戸彩のやつね、なんかヘンテコリンなやつの役やってましたけどね。まあなかなかこう、イケメンなのに結構個性派というか演技派というかっていう風に、見て、そういう印象が強かったんですけど。まあまあまあまあ、いろんな生き方がありますからね。だから結構いろいろ、こう、大変なんでしょうね。芸能人の方って。なんか、やれ、人気がどうだとか。やれ、もう本当あれですよね。外歩けないですよね。そういう僕ら一般人からしたら、分かり得ないストレスを抱えながら、こう、毎日過ごしているのかなと思って、ちょっと不憫に思ってますけども。はい。はい、そんな感じで、12月、14日分の放送を今収録してるんですけども、12月14日、ちょっと調べたら、坂本勇人選手、読売ジャイアンツの、あれ、どこ守ってんのかな？内野手の坂本勇人選手の誕生日だったり、あと今どこに所属してるかちょっとわかんないんですけど、サッカーの宮市亮選手の誕生日でもあったり、あとは、もう引退したのかな？イングランド代表のマイケル・オーウェンの、誕生日でもありましたね。はい。ちょっとサッカー選手とかスポーツ選手だけちょっとピックアップして見てたら、そんな感じで。マイケル・オーウェンね、この選手は良かったですよ。1998年フランス大会、準々かな、ベスト16かな、ちょっと決勝トーナメントのアルゼンチン戦でね、こう、二十歳だったと思うんだ、確か。鮮烈なワンダーボーイと呼ばれるね、ものすごい、スピードを持ったフォワードの選手でしたけど、もう何がすごいかって、太ももとふくらはぎの太さがほぼ一緒ぐらいな感じ。まあ、170センチぐらいで小柄だったんですけど、ものすごい速度で走るんですよね。そういう選手がいましたけどね。まあ、リバプールっていうイングランドのチームに行って、そこからレアルマドリードに移籍して、あんまり結果振るわなくって、ニューキャッスルというイングランドのね、チームに行ったんですけどね。で、その後は引退を、考えてたんだけど、そこに、アレクサー・ファーガソンという監督がいまして、俺と一緒にもう一回やらないかという、ことで、マンチェスター・ユナイテッドに、行くわけですね。これは嬉しかったですね。こう、復活というか、そんな感じでね。まあ、なかなかこう、170センチなんで、なかなかイングランド、まあ、イタリアではプレーしてないけど、そういう、イングランドってなかなかこう、上背の重視されるような、ポイントのリーグであるのかなと思うので、なかなかこう、スピード一辺倒じゃ、苦しい、結果になってはいたんですけど、やっぱりこう、ボールが転がってくるところを読み取る、ね、嗅覚みたいなのは素晴らしかったと、思うんですけど、はい、その時は、マンチェスターはベルバトフとかがいたのかな、 まあベルバートフより応援の方が良かったかなと思ってますけどね。はい、サッカー知らない人を置いてけぼりにする、オープニングになってしまいましたけど、はい。まあこう12月になって、忘年会が多くて、先週の放送でも僕は会社の忘年会を、風で、ドロップアウトするっていう、その日会社休んで忘年会出れなかったんですけど、つい先日その会社の人たちと別で、4人ぐらいで飲んだんですけど、まあまあ楽しかったですね。でとうとう新潟も僕の住んでる町にも雪がちらつき始めてですね、もういよいよ本格的な冬かなと思ってまして、はい。で代行っていうサービスがあるんですよ。多分関東の人たちもご存知だとは思うんですけど、代行という、タクシーではなくて代行、代行っていうのは、お酒を飲んで運転できない人の、ためのサービスで、車で二人乗車で来てくれて、一人は代わりに自分の車を乗ってきた車を運転してくれてご自宅まで連れてってくれるっていうサービスなんですけど、まあなかなかまあもちろんタダじゃないんで、まあでもタクシーより安いんですよ。タクシーでお家帰るより多分安いと思うんで、なかなかこう代行サービスを使うことが多いんですけど、いや本当にね、飲酒運転とかで、ニュースが賑わってくる今日この頃だとは思っております。20歳ぐらいかな、一度だけ本当1キロ圏内で飲んでて、車を運転して帰ったことが1回だけあって、あんまり飲んでなかったんですけど、ダメですよ俺あの時の、運転の、反射速度の鈍さとか、確認能力の、低下具合は今でも忘れませんけどね。はい。だからね、飲酒運転は絶対にやめましょう。はい。よくあるじゃないですか、この、あなたが無事に帰ってくるのが一番のお土産よ、みたいなのとか、こう、交通安全の標語みたいなのがあるじゃないですか。シートベルトは命を止めるベルトだとか、いろいろあると思うんですけど、この飲酒運転に関しての標語で一個すごいこう、染みるなっていうのがあって、はい、それが、その一杯はあなたの一生よりも大事ですかっていう標語があって、ああ、これはいいなと思って、はい。飲酒運転撲滅を、心から願っているハンクララジオ、これより始まります。スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカーでは好きな本マッチでございます。この番組は、ハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いします。カンペ見えず 見ないで言えたけど噛んだからもうダメはい、これでもうそろそろあれですね、ドラマが一挙にこう最終回を迎える頃になってきましたね。はい。このクールで見てるのはあれですよ、逃げ恥とレディ・ダ・ヴィンチの診断というのを、見てるんですけど、逃げ恥は毎週毎週ちゃんと見てて、でレディ・ダ・ヴィンチの診断毎週火曜日9時かな、にやってる、吉田羊さんがお医者さんの役をやってるドラマで、録画してるのを一気にドカドカッと日曜日の夜に、見ようかなと思ってたんですけど、まあまあ時間も、遅くって第5話ぐらいで、途中で止まって、この収録が終わったらもう一回また、6話目からね見ようかなと思ってるんですけど、なかなか面白いですね。はい。まあもう最終回間際で今更かよってなんですけど、多分この放送の前日の火曜日、水曜日10時に配信されますから、その、前日が最終回になるのかなと思っております。レディ・ダ・ヴィンチの診断、まあ、なかなかこう、なんていうんですかね、吉田羊さんのこうふわふわしたというかこう 当たりどころのないような、役作りっていうのかな、なんか、演技がすごい良、かったんですけど、その助手で、吉岡里帆さんっていう人がいて、研修医の役なんですけど、めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛い。これ今年来るなと思ったらもう今年終わるんですけどね。めちゃめちゃ可愛い感じの、いい感じの役ですけどね。はい。で、病院長に高橋克典さん、なんだっけ、探偵の人、なんだっけ、特命係長か。特命係長の高橋、克典さん。古くはサマーヌードの、海の家のオーナーみたいな、人もやってましたけど。いやー、なかなか、病院系のドラマって、結構、委員長とか、こう、お偉いさんって、こう、なんか悪いやつの役とかが多いと思うんですけど、なんか、そういうんじゃなくて、こう、しっかりこう、下の門まで面倒見れてるようないい感じの役で、はい。なんか、学園ものだと校長がいい助言をたまにしてくれたりとか、なんかそういう、ワンポイントで、ストンっていう感じの、なんか、いい言葉だったり、こう、ヒントを与えるような役が多いと思うんですよね。校長先生とか、教頭先生とか。で、今回の高橋克典さんもそんな感じで、なかなかこう、神出鬼没で、ね、突然出てきて、いい話をしてくれるような感じですごいいいんですけど、はい。で、まあ、ドラマの話もそうなんですけど、こう、今こう、ポッドキャストを配信するようになって、いや、あらゆるポッドキャストを聞いて、勉強も兼ね、やりながら、ね、こう、おしゃべり上手になりたいなと思ってやってるんですけど、なんか、それこそ、特勤マッシュもそうだし、まあ、特勤マッシュさんは、まあ、素人だから、あれなんですけど、お笑い芸人で言えば、ダウンタウンとか、そうだな、爆笑問題もそうだし、トンネルズはちょっと違うけど、なんかこう、嫌われるような、悪口とか、そういうの、悪口とか怒りとかですよね。怒りとかそういうのを、面白さに変える、笑いで成仏させるっていうのは、すごいいいなと思ってて。で、前ちょっと、前のツイキャスとかでも言ったかな、本マッチって、まあ、自分で自分のことを言うのもなんなんですけど、真面目なんですよね。真面目なんですよ。古くは小学校の時を振り返ると、こう安全策を引きながら生活してて、なんかこう言ったらこう思われてしまうんじゃないかっていうのが先行して、本当に言いたいことだったり、本当にやりたいことが、喋れなくなっちゃったりとか、してたんですけど、でも、こうクラスの人気者の、あいつとあいつ、まあ、何人かこう僕の中でも思い当たる人物はいますし、リスナーの皆さんの、学生時代のクラスの風景を思い返してもらえれば、そういうクラスのガキ大将というか、こうリーダー格になるような人たちがいると思うんですよね。そういう人も聞いてるかもしれないし、そういう人だった人も聞いてるかもしれないんですけど、そういう人たちってこうしたらこうなってで、悪影響を及ぼすとか、なんかこうマイナスの、要素を、知ってか知らずか、こう、度外視してやっちゃうんですよね。はい。結果、こう、トラブルももちろん多くはあるんだけど、こう、結果、こう、場が盛り上がったり、誰もが忘れないエピソードを作り上げてたり、そういうことになってる気がするんですよね。はい。だから、悪口とかがいいとか、怒ることがいいとか、そういうことじゃなくって、こう、結構、思いのままに、こう、言葉を発したり、動き出したり、要は言動をやっていくことがいいのかなと思って、ちょっと後悔してるんですけど、でもなかなかね、こう、こう、人の目はもう気になりますしね、大人ですからね。だから、 なかなかこうできないんですけど、まあ本マッチの、これは真面目というか、シャイかどうか、わかんないんですけど、昔ですよ。何年前かな ?1 年か2年か3年か前か。何年か前に付き合ってた彼女と、冬ですね、ちょうどこんぐらいの時期かな。お買い物してまして、クリスマスプレゼントどうするみたいな、買い物してて、あれですよ。腕を組むとかそういうのじゃなくて、手も繋がなくて、で、なんかよく言うんですけど、手繋ぐのなんて、流れでガッと握っちまえばいいんだよって、言うよね、みんな。言うよね。でも、まあ、もう付き合ってんだから、まあ、拒否されるなんてことは、きっとないであろうが、拒否されてしまったとき、傷つく、せめてものその傷は最小限に浅く収めておきたいから、手繋いでいいって男の俺から言っちゃうみたいなね。こう、拒否された時、万が一っていうそのリスクマネジメントを、引いて、そうやってやっていく、本マッチです。だから、なんか、真面目すぎるんだよとか、もっと、思い切ってやっちゃえばいいのにとか言う人もいるんですけど、なかなかもう性格上ちょっとできなくて、みんなすごいなと思って、はい、思ってるんですけどね。まあまあまあまあ、いろんな考え方があると思いますけど、だから、このポッドキャストでも、もっと、悪口じゃないけど、こう世の中にもう喧嘩売ってくぐらいなことを言ってもいいのかなと思ってきて、でも、このもう SNS が、広まってるこの世の中で、ちょっとでもなんかチクでも刺さるような言葉があれば、もうしょぼんってなっちゃうんで、難しいんですけど。ただ、このね、最近ってかほんと今日なんですけど、すごいポッドキャスト番組を見つけてしまって、なんだったかな、のらりくらり、ネタミソネミっていう、なんかインターネットラジオ局って、の人たちがやってる、のらりくらりねたみそねみっていう番組があるんですけど、今17回目ぐらいまで配信してるんですけど、それがもう面白くて、多分プロの芸人さんなんじゃないかなって思ってるんですけど、もうめちゃめちゃ面白いっす。これはおすすめですね。はい。うわすげえの見つけたと思ってレビュー書こうかなって思ったらいました、レビュー一人。皆さんご存知アマンさんです。アマンさんすごいっすね。どこにもレビュー書いてますね。さすがですね、本当に。いやー面白かったですね。今17回と、なんかシーザーブログで上げてるのかな、わかんないけど、3話目からしか俺今聞けてなくって、今3話聞いて、4話聞いて、次から5話ぐらいから聞くんですけど、これちょっと面白いっすね。はい。久しぶりにこう、出会えましたね。なんかこのパーソナリティの男の人が二人いて、こう世の中のことに満足してる、要はリア充の人たちの妬みそねみを喋るっていう感じなんですけど、その二人の学生時代の出来事とか、こう学校のなんていうんですか、スクールカーストみたいなのでは結構仮想にいた、お二人のようなんですけど、その人たちがこう繰り広げるトークも面白くって、でなんかコーナーみたいなのも結構ちゃんと構成されてて、やっぱなんかインターネットラジオ局っていうことでやってるのはなんかこうザラじゃないなと思って、なんか多分放送作家の人が後ろでカッカカッカ笑ってるんですけど、すごい面白いですね。はい。まあなかなかこう言うんですよね、すげえ、やっぱツッコミがあるといいなって思いましたね。はい。二人で喋ってるのがすごい心地よいですね。はい。だから、こう、もっとね、こう思い切って、そうやってね、こう、世の中に対する自分の、葛藤とか、願いとか、そういうのをぶちまけていっていいのかなと思ってたりします。はい。だからなんか、真面目なことが悪いことだとは思わないけど、なかなかこう、もうこうやって真面目みたいなのが構築されちまってるんで、 思い切ってね、こう殻を破るなんてことはなかなかできるかできないかと言ったらあんまりできないかなと思って、このポッドキャストも結構安牌安牌な感じで喋ってる気が自分でもしてて、ちょっと振り返ってなんかこう配信した後も自分で聞き直して、あ、つまんねーと思いながら、笑うところ一個もねーと思いながら聞いてるんですけど、はい。なのでね、だから本当ポッドキャストで人を笑わせるってものすごいと思うんですよね。有名人じゃないですから。だからね、そんな感じでもっともっとやっていきたいなと思ってるんですけど、まあまあまあまあまあまあ自分のできることをまず一つ一つやっていこうかなって思ってます。まあこれの発言が真面目なんですけどね。うん、だから、本町 FC でも、なんか行動分析学みたいなのも、紐解いていってしまったりとかしてるんですけど。ちなみに今週も本町 FC やるんですけど、行動分析学についてやろうと思ってます。全然伝えられなくって。はい。もうちょっと、もうちょっとやれたなと思って、もうちょっと喋れたなと思って、おります。ということで、お次は本町 FC のコーナー参りたいと思います。よろしくお願いします。それでは参りたいと思います。本マッチ FC。 このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。そうですね、先週の放送ちゃんとできていませんでした。はい。別に嘘言ってたわけじゃないんですけど、もっとちゃんと説明しなきゃいけないところが、ポイントポイントが結構あって、はい。もし今週から聞いてくれる奇跡的な人がいたのなら、先週からとは言わず、第1回から聞いてほしいんですけど、先週からちょっと聞き直してもらえると、いいんですけど、とりあえず、先週の行動分析学についての、話、の、補足じゃないや、なんだっけ、おさらい、おさらいをしようと思うんですけど、まず、行動分析学っていうのは行動を、直すためとか、そういう感じで、人の、行動を変えるために、やっていくことなんですけど、その中で、行使っていう、ものと、剣士というものがあります。行使っていうのは、人が、感じるいいことや嬉しいこと。ね、剣士っていうのが嫌なこととか、悲しいこととか、こう、マイナスな価値のないものなんですけど、それを、出現させることで、要は、人の行動が、増えるために、その行動を、に対しての、こっちのアクションを起こすっていうことなんですよね。要は、いいことを、いい行動を取った時に褒めてあげたり、こう、対価を与えたり、そういうことをすると、その行動が増えるよっていうことだと思うんですよね。そうだな。例えば、バスの運転手さんが、バスを降りていく人たちが、お金をチャリンチャリンって入れて、ありがとうございましたって言われた時に、バスの運転手さんが嬉しくなって、ありがとうございました、またご利用くださいっていう言葉を、かけるっていう、そういう行動を増やすっていう感じですよね。だから、ありがとうございましたも何も挨拶もなければ、その運転手さんのまたお越しくださいっていうのは、行動は増えないと思うんですよね。まあ、もし言ってあるとすれば、バス会社で、設けられてるマニュアルをしっかり通すことで、通すという、マニュアル通りに、行動するということで、それこそお給料だったりとかが安定したり、こう、昇給があったりとかするっていう、そういう行使出現の強化、っていうことがあると思うんですけど、で、剣士、っていうのは嫌なことなんで、そうだな、まあ、どうしようかな、宿題を忘れてくると、じゃあ廊下に立ってなさい。これってあんまりいいことじゃないと思うんですよね。だから宿題を忘れてくるっていう行動に対して、 廊下に立ってなさいっていう剣士を与えることで、その、宿題を忘れてくるという行動が減るという剣士出現の弱化というものがありました。ここまでが先週の行動分析学についてのお話でした。で、これで一番、大事なのはそのご褒美のタイミング。要は、本マッチがこうサッカーを教える時の褒めるタイミングですよね。っていうのは、つまりこう行動を褒めるっていうことが、まず絶対条件で、行動を褒める。いいキックができた時に、そのキックいいね。いいシュートができた時に、そのシュートいいね。まあ、シュートに関しては褒められなくったって、そもそもゴールを決めれてれば、嬉しいんで、そのシュートの行動が増えると思うんですけど、で、このご褒美のタイミングっていうのが一番大事で、その、こっちが増やしたい、要は行使出現の強化をさせたい行動の直後にやるっていうことが大事です。例えば、サッカーの試合の中で、いいドリブルが何個かあったと、すると、そのいいドリブルをした時にいいね、そのドリブルいいねって言ってあげることが大事で、試合の終わった後、あの時のあのドリブルっていう細切れで説明するんではなくって、その瞬間、その行動が起こった瞬間に褒めてあげるってことが大事です。サッカーのことになってしまいますけど、体の向きっていうのが非常に大事なわけで、目指すゴールに背中を向けていれば思い通りにシュートはできないわけですよ。だからパスをもらう時の体の向き、ドリブルを始める時の体の向き、相手からボールを奪う時の体の向き、いろんな体の向きが、重要になってくるんですけど、その体の向きを褒める時に、その体の向きが良かった時にガッと褒めてあげることが大事で、少しでもタイミングがずれると、ちょっとその、いいって思った体の向きじゃない時に褒めてしまうと、本当は正しくない体の向きの時に、講師が出現してしまうと、その、本当は良くない体の向きで覚えてしまう、身についてしまうということが、よくあるので、こう、タイミングが大事なわけで、はい。そういうタイミング。その増やしたい、その行動を続けてほしい、継続してほしい、っていう行動の直後に、褒めてあげる、ご褒美をあげるっていうのが大事になってきます。はい。それで、一番行動分析学で一番やっちゃいけないというか、タブーとされてることなんですけど、行動分析学なんで、行動について、剣士を出現させたり、講師を出現させて、行動を増やしたり、剣士を出現させてその行動を減らしたり、していくんですけど、一番やってはいけないのは、気持ちとか、目に見えないものについて、言ってしまうのが一番良くないとされてます。これでも行動分析学だったかな。要はお前やる気あんのかって怒った時に、そのやる気ってなんでみたいな、その選手からすれば、いや俺やる気あるからってなると思うんですよね。でもこっちからするとやる気ないように見える。ただこっちの推測なわけですよね。気持ちなんていうのは、わかりませんから、はい。一生懸命走ってんのに、お前もっと頑張れよ、みたいな感じになってしまいましょう。俺頑張ってるから。頑張ってるのに、頑張れ、なんて言われたって、もうどうしようもないですよね。これ以上何求めんのっていう感じになってしまうんで、その気持ちや目に見えないもの、について言わない。ってことが大事ですね。で、じゃあ、そのやる気のない、っていうことを指導したいのであれば、例えばその、やる気のない、あいつやる気ないなって思った時に、何を思ってやる気ないなって思ったかが大事で、例えば、だらしなく立ってるとか、だらしなく立ってることを、 お前やる気ないなっていうんじゃなくって、まあ、そういう立ち方だと、良くないよって言ったりとか、そうすると、これは剣士出現の今日、じゃあ、弱化になってしまうんですけど、そうじゃなくって、やる気が満ち溢れてるような、立ち振る舞い、構え、それこそ体の向きだったり、走る姿勢だったり、目の感じだったり、そういうことを、お前その目いいじゃん、いいじゃん、する、すごいこう、エナジーに満ち溢れてるぞ、みたいな感じで言うと、多分そういう立ち振る舞いが増えると思うんですよね。なんで、こう、やる気ないんじゃねえよ。やる気ないんじゃねえよって、俺なんて言ってんだ。やる気もっと出せよとか、頑張れとか、っていうことは、なるべく言わないようにはしてます。ただ、そういう、頑張ってないかもしれないな、やる気ないかもしれないなっていう行動を感じたときは、そういう立ち振る舞いだったり、言葉遣いだったり、そういうことは、お前以外の周りの人は、頑張ってない、やる気がないって感じちゃうかもしれないよ、っていうふうには伝えるようにはしてます。はい。なのでね、なかなか難しいんですけど、で、本マッチは、頑張れっていう、言葉を使わないようにしてます。はい。頑張ってないやつ絶対ないんで、はい。で、頑張ってないって、もうこれ勝手な僕の、考えですけど、頑張れっていう言葉って、こう、頑張ってないやつに言う言葉だと思ってて、なので、頑張ってるであろうやつなのに、こう頑張ってない感じだと、もっと走れとか、もっと、力強く行けとか、これもまたちょっと抽象的なんで、ギリギリだと思うんですけど、そう、頑張れ一言で、済ますんじゃなくて、その選手の行動について、しっかり、こうしてほしい、ああしてほしいということを伝えるっていう風にやってます。だから、なるべくこう、頑張れって言わないように、してるんですけど、でも、頑張れって言いたくなるじゃないですか。結構簡単だし、頑張れって。だから、頑張れを使いたくなった時は僕は無理しないでねっていう風に、変えるようにしてますけどね。はい。まあまあ、そんな感じで、普段僕がどういう風なサッカーのコーチングをしてるかっていうのが少しでも、見えてきたのかなと勝手に思っております。はい。なのでね、これまあ日常生活において使えるかどうかはあれですけど、まあなかなかこれ結構効果的だと思ってて、そうだな、まあ例えがあんまり思い浮かばないけど、やっぱりこう、褒めたり、こう、プラスのポジティブな言葉掛けをすることで、自分の周りの環境も、きっと良くなってくると思いますし、はい。だから、なかなかね、こう日常生活でどういう風に、だから、よく、言うの、よく言うってよく聞くのが、まあ、すごい極論ですけど、新婚の夫婦がいて、旦那さんが、あ、この豚汁美味しいねって、奥さんの料理を褒めたとするじゃないですか。で、そうなった時に、毎日豚汁出てくるんだよな、っていうことが、よくテレビとかで、なんか再現 VTR とかでよくあると思うんですけど、それって、もう完璧な講師出現の強化で、あ、旦那さんに豚汁褒められた、だから、豚汁を、こう、振る舞ってあげようっていう風になると思うんですよね。はい。だから、それを、また、別の形で、講師出現の強化させることで、別のね、メニューもね、こう、引き出せるような、感じにしたらいいのかなと思ってます。だから、豚汁が毎日出て嫌だなって、旦那さんは思ってても、じゃあ今度違う、スープが出てきた時に、あ、豚汁も美味しかったけど、これも美味しいよねっていうことで、豚汁も OK、じゃあ、海鮮スープみたいなのも OK、お味噌汁も OK、シチューも OK、みたいな感じで、奥さんの、こう、料理のレパートリーをね、こう、豚汁だけに、させないっていうような、講師出現の強化をしていればいいのかなと思ってますけどね。だから、本マッチは調理師免許を持ってて、包丁を握ったことのない人に比べたら料理はできるつもりでいるんですけど、 まあ全然もう仕事も違うし、料理なんかたまに作りたいもの作るぐらいなんで、あれなんですけど、うちの母ちゃんの料理ってなかなかこう、まあまあ、年も年なんで薄味になってくるんですけど、美味しかった時は美味しいって言いますし、はい、まずかった時は、無視するんですけど、はい。わざとこう、剣士出現のジャッカはさせないように、もう無視して、もう講師出現の許可ばっかりしてます。あ、この煮物美味しいねとか、あ、今日ご飯すごい食べやすいとか、なんかそんな感じのことを言うようにしてますけど、はい。だからね、こう、日常生活でも、こう、結構使えることがあるのかなと思って、おります。はい。まあ、なかなかね、こんな、ポッドキャスト聞いてる人少ないし、行動分析学なんてメジャーな学問でもないから、微妙だとは思うんですけど、まあまあそんな感じで、日々生活しておるわけでございます。はい。まあ行動分析学ね、これからもね、続けていこうと思ってますし、なんか、言葉がけとか、そういう感じで、なんか工夫してる、指導者の方、がいればね、ご意見、ご感想をいただければなと思いますし、サッカーの指導じゃなくっても、会社で上司とかであれば、もちろん後輩部下の指導をするわけですから、そういうところでね、工夫してる何かあれば、僕も、コーチングを今までね、10年以上してるんで、少しでもね、ヒントをね、もらえれば、これからのコーチ生活にちょっと、活かしていきたいなと思いますので、何かこう、いいアイディアがありましたら、本町にも教えてほしいなと思っております。はい。それでは、本町 FC でした。ありがとうございました。ハンクララジオでは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスは、hankura.h2u@gmail.com です。スペルは、hankura.h2u@ です。h2u の2は数字の2です。それではメールを紹介していきたいと思います。今週もありがとうございます。はい、まず一通目というか一通だけですが、アマンです。アマンさんいつもありがとうございます。今年やり残したこと、あ、そうですね。今年やり残したことを皆様にこう募集したわけですけども、はい、今年やり残したことないです。ノルマや目標を決めないお気楽人間なので、以上です。ありがとうございます。クール。クールですね、本当に。やり残したことないのか。そうか。まあ、なんかこう、やり残したことっていうか、あれやっときゃよかったな、みたいなことでもよかったんですけどね。ノルマや目標を決めない。結構僕は計画的にやりたいって思って、るんですけど、またまた真面目発言ってなっちゃうかもしれないですけど、何なんかポヨンってなったよ、ポヨンってなったよ、何これ、パソコンがラリったよ。はい、そうだな、今年やり残したこと、そうだね、断捨離かな。ちょっと洋服とかありすぎて捨てたいんですけどね。はい。そうか、そうか。あと、一つ僕がやり残したこと、やればよかったなと後悔していることが、あるとすれば、あれですね、特勤マッシュの、WWTC の会議に行けなかったことが本当に悔やまれるんですけども。はい。まあ、今年はそうだな。まあ、サッカーに関してはそこそこ結果も振るったし、満足はしてるんで、まあ満足しちゃダメなんですけど、まあまあ、僕のキャリアの中でも結構上位に入るぐらいの結果を、出した一年でしたかね。まあ今、フットサルの大会に切り替わって子供たちとフットサルの練習をしてるんですけど、はい。で、 フットサルの話をしたついでに、この間フットサルの大会があって、で、その週の、それこそ先週の配信日の7日の日に、フットサル、社会人のフットサルチームに久しぶりに、何ヶ月ぶりかな ?3 ヶ月ぶりぐらいに、練習に行ったんですけど、重くそ高校生と接触して、怪我するっていうね。もうね、仕事中もね、ビッコ引いてね、こう足引きずりながらね、ずって歩いてますよ。ずって。これ新潟弁ですけどね、ずって。引きずるってことなんですけどね。はい。おめえ足、ずってないやってなりますけどね。はい。雪道車で走ってたら、もう車がずってさ、っていうような使い方です。なんだこれ。はい。まあそんな感じでございますかね。はい。まあまあ年も、終わりに近づいてまして、流行語も決まったし、今年の漢字も決まったし、はい。ということで、次のメールテーマなんですけど、その僕が足を怪我して、右足のふくらはぎがすごい痛くて、なんか多分軽めの肉離れかなと勝手に思ってるんですけど、まあそんな感じで僕も、足を骨折したこともありますし、ゴールキーパーをやってましたので、結構怪我なんか多かったんですけど、はい。なんか、前に話したかな、僕、中学校の時にゴールキーパーで、スライディングキャッチ、フロントダイブっていう、技術というか技があって、走ってって、前から転がってくるボールをスライディングしながらキャッチングするっていうプレーがあるんですけど、それをした時に相手のフォワード、と、うちのディフェンダー、仲間のディフェンダーが一緒に、横並びで走ってきて2人で1個のボールを追いかけてる、それに、向かって走ってスライディングキャッチフロントダイブをした時に重くそ顔面蹴られまして、はい、僕の、前歯、その横前歯上の歯の6本はそこで死んでもう刺し歯なんですけど、はい。顔面っていうか口蹴られて、はい。歯がなくなるというね、事件がありましたけどね。はい。まあ、そのままプレイは続けて、で、まあ、歯はそこで折れちゃったんで、そこの練習試合会場のグラウンドに僕の歯は埋まってますけどね。まあまあまあ、足も折れたことある、肉離れもある、椎間板ヘルニアにもあるし、いろいろ怪我してますけど、ということで、よく飲み会とかでもあると思うんですけど、僕の私の怪我自慢、いかがでしょうか?はい。怪我自慢。あ、俺の手、この手見て、この小指、小2の時に骨折したやつとか、なんか、あるじゃないですか。だから、ね。まあ、ひどい怪我もあれば、おっちょこちょいで犯してしまった怪我とか、こんなことなるっていうような怪我って結構あると思うんですよね。で、僕が歯折れちまったのもそうだと思うし、うん、あと、古くは、その中学校の時のサッカー部の友達が、技術はなかったんだけど、ものすごい体力だけはあって、ものすごい走り込んで、レギュラーを勝ち取ったような努力の結晶のような男がいたんですけど、もう走りに走って、走り込んで、骨髄分離症という、怪我に見舞われて、最後の最後、引退試合出れなくなっちゃうっていう、ちょっと悲しいエピソードがあるんですけど。はい。だからね、こう、軽めの怪我から、重めの怪我まで、はい。ポップに明るく紹介してほしいなと思います。僕の私の怪我自慢。はい。そういう風なメールをお待ちしております。よろしくお願いします。ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングでございます。 お疲れ様でした。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。はあ、もう年の瀬でございますから、皆さんね、せわしなく、動いてると思うんですけども、まあね、エンディングでね喋ることなんてねもうありませんから、もう満腹ですから、はい、ちょっと自暴自棄になってしまいましたけどね。それでエンディングなんですけど、なんか、あれですよ、ちょっとマンネリ化というか、してきてる気がするんです、このハンクララジオ。だからなんかいろ、なんか、なんて言ったらいいんですかね、ちょっと味変したいなと思ってて、はい、なんでゲストを招くとか、新コーナーするとか、考えていこうかなと思っております。まあ、ゲストっていうかね、そろそろハブちゃん呼んでもいいんじゃねえかなと思ってるんですけど、まあ、年末年始で多分きっとあいつ忙しいんで、難しいと思うんですけど、はい、なんでね、新コーナーをちょっと考えていこうかなと思ってて、まあ、コーナーっていうコーナーもないんでね、ほんまチェフシーぐらいしかないんでね、あれなんですけど、なので、メールテーマとは別にこう、本マッチこんなことをしたい、したらいいんじゃないっていうのがあったら教えてほしいなと思ってて、本当に、だらしない MC で申し訳ないんですけど、はい、まあ、企画力も全然ありませんし、はい。昔ね、こう、ハブちゃんと最初このポッドキャスト始めようって言ってた時に、紙にね、こういろんな紙にこうくじ引きみたいに、メールテーマじゃないや、トークテーマみたいのを、いろいろ書いてやってたんですけど、はい、今ちょっと1枚くじ引いてみたんですけど、兄弟喧嘩の話とか、あとそうだな、もう1枚引いてみますね。一生これしか食べれないとしたら、これこの間話しましたね。次引きますよ。部活の話とか、ドラゴンクエストあるあるなどね、こんな感じで、話すテーマをね紙に書いてやろうかなって思ってた残骸が残ってるんですけど、まあ、なんかこう本マッチこんなことしたら面白いかもよっていうのがあったら教えてください。本当にもう大変なんです。まあまあまあ、自分のペースで、続けていく、毎週毎週配信するっていうことがこのハンクララジオの、強みにしていければなと思うんですけど、まあ本当に大事なのは内容だしって思ってるんでね、はい、なので、頑張っていきたいなと思っておるんでございますか。はい。なんで、オープニングじゃないや、その、妬み、そねみの話もそうですけど、もっとね、もっとね、こう、毒づいていってもいいのかなと思ってて、はい。だからね、なんか、あるかな。なんかあるかな。毒づくことないや。まあ、そんな感じで、また、お便り、送っていただければなと思っております。はい。なので、今日はこの辺で終わりたいと思います。本当にね、何でもいいんでお便りとかくれると本当に本当に嬉しいので、はい。そうやって、皆様に、支えられて、頑張っていこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。それでは今週はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さようなら。バイバイ。もう一回バイバイ。